はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、
なんか最近、
はい、
気づいたことがあるんですよ。
ほう。
なんかご飯を食べないと具合が悪くなるね人は。
ついにお気づきになりましたか。
またみんな知らないと思うんだけど
、
寝ないのとご飯食べないと体調が悪くなるんだよね。
ついにその、
そう、
驚くべき真実に
今たどり着いて。
たどり着いたんですね。
多分私と、まあフリーメイソンとか研究している人くらいしか気づいてないと思うんだけど。
まだその世界の真実に気づいてないんですね。
本当の世界の真実っていうのにちょっと気づいてしまった。
ああ、世界の真理にたどり着いたんですね。
たどり着いたんですよ。あんまり教えてないんだけど、
ね。あ、そうなんですか。すいません、なんかそんな貴重な情報を教えていただいて。
じゃあ、A さんも代わりになんか教えてくれたらいいんじゃないですか。
そうですね。うん、じゃあちょっとそのね、ちくひめさんがそのついに、
うん、
まあ、あの世界中の方が、ご存知の、うん、あの、栄養のね、うん、こう、大切さに気づいたっていうことで、うん、今日もちゃんとね、収録の前にご飯を食べようと。ご自身でね。
ちゃんとそう。
うん、ご飯を食べるよって、うん。食べないと調子悪くなっちゃうから。
もそもそ待たせてさ、ずっと待たせて余計食ってるっていう。
マクドは美味しいですからね。大事ですよ。チーズでタンパク質も取ってね。しっかりとね。で、今回はですよ。いや、なんか最近、なんか、異世界転生ものとか、
お、
うん、なんか、タイムスリップものとか、めっちゃもう、普通にメジャーじゃないですか、
うんうんうん。
なんか異世界転生とかめっちゃ流行ってるし、うん、そういうのってほら、サバイバルが付き物ですよね。
うんうんうん、
で、今回はこの、ちくみさんがやっぱ栄養って大事やなって思ったっていうのもありますし、うん、このサバイバルをですよ、うん、生き残るために、ちょっと人工栄養の歴史を。
人工地震の起こし方？
違う違う。陰謀論。
そういう、そっちじゃないんだ。
陰謀論もね。うん、あとほら、ちくひめさん最近ほら、あの、面白かったって言ったあの、ビバン。
ああ、ビバン面白かった。
ね、うん、そうそう、ほら、砂漠でさまよってたじゃないですか。
うんうん。
ああやって、こう、食べ物がない状態でね、
うん、
何日もさまよって、うん、ついにこうやって村にたどり着いたりとか、うん、で、そこでね、親切な村人が食事を振る舞ってくれたりとか、うん、そういうことってあるじゃないですか。
あんまりないけどね。
う
ん、
いやいや、あとね、うん、ほら、一揆の一員となってね、
一気のね。
ええ、あなた戦国時代に生まれました。
うん、
もしくはタイムスリップしてね。
はい、
一気の一員となって戦って、うん、城に何ヶ月も立てこもって。
異世界転生だからね。
ええ、そうですよ。うんうん、ええ、数ヶ月にわたる兵糧攻めについに耐え抜き。
うん、
で、解除されたところで、うん、お粥が振る舞われた。
お
う。そういうこともあるじゃないですか。
うん。
そんな時には、
はい、
気をつけてもらいたいんですよ、
うん。
一気に食べると死ぬからねっていう。
ああ。
っていうような、
そうですね、
ええ、ことで、まずはですよ。
はい。
まあ、今回、サバイバルを生き残るべくね。
うん、
まず、この、人工栄養の歴史を紹介していこうと思うんですね。
はい。
あと、ほら、うち動物とかね、結構好きなんで、前、ウサギ会とか言って急にウサギの話しましたけど。うん、
食べる方の話ですか、ウサギを。
あ、うん、今回は、なんていうかな、活用する方っていうのかな。
活用、
うん、動物をね。
おぉ。
うん、鳥とか、うん、うん、まあ、その、犬とか。
うん。
そういう豚とか
使っていく方なんですね。
うん、をなんかうまくこう活用していく、うん、ほらなんか動物の回結構その面白かったですみたいに言っていただいたんで、
あ、
動物のエッセンスもやっぱ取り入れてた方がいいのかなみたいな感じで、うん、まあ、今回はですよ、まあ、生き物の話からいくんですけど、うん、まあ、生物っていうのはね、
うん、
あの外界から栄養を摂取して、
うん、
それを代謝して生命活動を維持するじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、当然ですけど、このちくひめさんのおっしゃるようにね、栄養を摂取なくして生命活動は維持できないと、
うんうん、
で、まあ動物はね、口から飯が食えなくなると、まあ、生命維持ができないわけですね、
うん。
で、人間もですよ、つい70、80年ほど前までは、
うん、
だいたいこう、まあ事故とかね、何かしら意識がなくって、飯が食えないとなった時に、
うん、
まあ生命維持ができなかったんですが、
うんうんうん、
今はね、そんな状態でも、口以外からの、そこに使うのが人工的な栄養ですね、人工栄養。
移動とかさ、
そう
ですね。そうそうそう。
で、ね、あれだけで何年も生命維持が可能となって、
うん、
もうすでに半世紀以上が経過してるんですよ。
ああ。
なんと。で、まあほら、今はね、天敵とかって普通にみんなやりますけど、まあここに来るまでにはもちろん長い歴史があるわけでね。うん、で、まあこの地球上に、まあ消化管、まあ消化するための食べたものとかをね、
うんうん、
するための消化管を持たない動物は存在しないんですよ。
うんうん、
で、まあ最もね、原始的な、まああの、高張生物と言われてるような、うん、まあ空張生物って言うと、クラゲとか、イソギンチャクとか、うん、あの、サンゴみたいな、あの、得体の知れない系のね、
うん、
脳とかね、その他の器官はないんです。でも消化管はあると。
うん、
だから脳よりも消化管の方が、
重要なんだ。
そうなんですよ。
最後はそこなんだ。
そうなんですよ。意外にも、
うん、
脳はなくても生きられますが、
まあ、消化管はなければ、ね、私もあんまり脳ないけど、
ええ、
とりあえずご飯食べて、
あんま脳ないけど、
うん、あんま脳とかない
って、うんうん、まあ、うちはそうですね、そうなんですよ、
うん、
だから その栄養っていうのはね、やっぱ全ての動物に必須の器官である消化管をね、使うわけですね。ってことでですよ、
はい、
まあホモサピも我々、
うんうんうん、
ホモサピの方も古来から十分に栄養が取れない場合どうすればいいのかと、
うんうん、
みんな考えまして、で、これがまあ、いわゆる人工栄養に、まあ、発達につながるんですけど、今の人工栄養っていうと、うん、まあ、さっき言った胃ろうとかね、
うん、
お腹に穴を開けまして、胃に栄養を流し込みます。うん、あとは、頸鼻頸管栄養っていう、まあ、鼻のところにチューブを入れまして、うん、そのまま食道を通って、胃まで管を通して、そこに栄養を入れます。あとは、
痛そう。
そう、あのね、喋るときとかずっと鼻にこうずっとこう入ってる感じなんで、うん、うんって、あんまりね、意識ある人にやるとちょっとしんどいんですけど。
そういう人見たことあるよ。
そうそう、そういうやつね。そうそうそう。うん、あと、まあ、中心静脈栄養っていうね、うん、もう、胃とかの消化管ではなく、うん、あと、まあ、これは、もう大事なね、大きい静脈に、うん、その栄養を流し込むと。点滴みたいなのね、うん、すごい高カロリーな点滴はそこに直接行くと。
うん、
いうのが、まあ、人工栄養なんですけど、うん、これいつ思いついたんかなって思うじゃないですか。
うん、
これ紀元前1500年。
え、結構前じゃない？
そうでしょ。
うん、
これね、結構ね。
そう、つい最近とかじゃないんだ。
そうなんですよ。
紀元前じゃん。
紀元前ですね。古代エジプトです。
あー、でもやりそう。
やりそうでしょ。古代エジプトやりそうでしょ。うん、で、ここではですね、飯が食えないという場合にどうするかというと、うん、ちょっと、下のお口的な、
うんうんうん、
直腸に、ミルク、ワイン、麦のスープを注入すると、
うん、
まあ粘膜なんで、
うんうん、
吸収するっていうね。
痛そう。
あんまりなんかね、こう良くはないでしょうけど、うん、ただですよ、これは1800年代の末ぐらいまでは人工栄養の主流やったんですよ。直腸に入れると。だってまあそれはそうですよね。口からいけないってなったら、うん、空いてるお口ってもう一個しかないじゃないですか。
ないない、
空いてるお口もう一個しかないんで、そこから何かしらね、こう吸収できると、
うん、
まあわずかながらでも。
でそれって本当に吸収できてたの？
ちょっとはね。
はい、で、出しちゃわないのかな？
まあ出しちゃうけど、ほら、でもそこにこう、ギュッとね、こうなんです。うん、こうまあ、干潮みたいな感じで入れると、何かしら吸収できますよ、ね、うん。消化管ですから、ここもね。腸もね。で、ちなみに、それが本当に、実践されてた証拠というかは、1881年に、アメリカの大統領、20代アメリカ大統領、ガーフィールドが、
うん、
まあ、暗殺者に狙撃される事件があったんですけど、うん、この時に、まあ、ショックもあって、あと銃弾が取り出せなかったとか、いろいろなことがあったんですけど、うん、この、ガーフィールド大統領には、亡くなるまでの80日ぐらい、この直腸栄養で栄養を入れてたんですよ。
結構だね。
結構でしょ。
うん、
まあ、割と最近っぽいところまで、まあ、割とこんなことしてて、で、まあ、一つはその、まあ、消化管を使う、うん。で、もう一個は、輸液って言われる、まあ、点滴とかですよね。
うんうん、
まあ、血管の中に水分とか栄養を入れるっていう。まあ、これはま、点滴。まあ、これは、割とこれ最近で、さすがにね、
うん、
まあ、まず点滴とか血管というかね、そういう概念が、まず理解されていることが必要じゃないですか。で、それがまず、循環してんだねっていう。
うんうん、
人間の中って、なんか血とか循環してんだねっていうのが分かってきて、これ1656年に。
でも結構昔だね。
そうでしょ。思ったよりは昔です。うん、ここでですね、レンって人が、豚の膀胱とガチョウの羽を、犬の血管内に、ワインなどを投与した、うん、ということはですよ、豚の膀胱は、袋みたいになってますよね、
うんうんうん、
袋みたいになってるのがガチョウの羽をもぐとストローみたいになりますよね、
うんうん、
で、膀胱の丸いところのとこにストローをギュッてインしまして、うん、そこにこうね栄養剤をワインをね入れて、それを、プシッてこう刺して犬の血管内に入れてみた、ワインを、うん、
ちょっと虐待、
まあ、まあ、いわゆる動物実験的なところの側面ですけども、うんうん、あと一応これ、まあ、動物実験の一つで、で、もう一つは、まあ、血液とか、その他の液体を入れたっていうのの古い記録としては、1667年、うん、まあ、でも近しいところで、羊の血液を少年の静脈に注入したらしい。
ちょっと待って待って待って。
うん、まあまあまあ、ね、でもね、まあ最初は、最初やってみるところから始まるからね。う
ん、それはなんか奴隷の少年とかなのかな、
まあなんかしら。
立場が弱い人で
も。まあもちろんそうですよね。
うん、
でもまあ、ただこれはやってみた記録があるだけで、うん、実際に臨床的に、まあ要は実用的な結果が得られるほどでもはなかったっていう感じで、うん、で、この静脈、まあ、血管内に注射して効果が初めて認められたのは、めっちゃ先ですけど、1831年。で、1831年に、まあ、開業医のラッタさんって人が、脱水状態のコレラ。まあ、コレラってどんどんやっぱりね、こう、吐くわ、もう下すわみたいな感じになって、超辛いじゃないですか。で、どんどんもう水分とかね、塩分もな、失われていくってことで、この患者に対して塩化ナトリウムと重炭酸ナトリウムを、まあ、溶かしたものを静脈に入れた。 で、このコレラ患者ってやっぱり激しい下痢嘔吐で脱水を起こしてて、血液から塩分が失われてるぞっていうことは、ちょっと分かってきたんですよ、研究で。でも、脱水ってさ、どうやって治しちゃいいのよっていう。水飲ましても結局、流しちゃうじゃないですか。
脱水ってどうやって治すの？
結局ね、電解質。
うん、ああ、っていうね。イオンウォーター。
そう、とかね、そうそうそう。うんうん、水とか塩分とか電解質を補給しないと、うんうん、いけないっていう、うんうん、そこに通じる方法が、まあ、ついに編み出されたって感じなんですよね。でも、この時は、なんか、とりあえず、その、この脱水状態を改善することは したりしましたけど、ただ、この時まだ全然消毒薬とか抗生物質とかないんで、うん、まあ、外からね、何かしらのものを血管なんかに入れちゃうと、もちろん細菌も一緒にインしちゃいますから、うん、脱水は良くなったけど、感染症でバタバタ死ぬみたいなこともよりありまして、で、その、まあ、1831年に、その、ラッタさんが、コレラの人に使ったって言って、その後、まだこの時生理食塩水なかったですから、うん、1882年に、ついに生理食塩水って言われる、シドニー・リンゲルさんって人が、リンガ液っていうのを作ります。ただ、まだこの時全然、抗生物質っていうのは、もっと先で、1928年に。
あ、結構後、
ね、めっちゃ後です、うん。フレミングが発見したペニシリンからなんですよね。うん、で、ジンっていう、漫画で、
ああ、
うん。うん。ほら、18番、薬効ありーって言って、ペニシリン見つけてましたけど、あれほら、タイムスリップものなんで、
うんうんうん、
江戸末期に本当はなかったはずだけど、ペニシリンを、ジン先生が、
うんうん、
まあ、合成したよっていう話で、全然ないんですよ。だから戦争とかも始まってますけど、うんうん、1928年なんでね。
なかった
んだ、ね。ないんですよ。まあ、死にますよね。
うん、
でそう考えると、まあ、消毒もそもそもですし、抗生物質も、まあ、全然ない状態で、まだ余裕でいってるんですよね。
うん、
で、まあ、一番古いところで考えると、まあ、塩素とかね、あと次亜塩、まあ、カルキとか、
うん、
あるいはプール的な、やつは、まあ、1700年代ぐらいに発見はされてたんですけど、まだ全然みんなが、なんかその、物を触ったりってベタベタやったりすると、うん、接触で細菌が移るようなんてのは、もう考えてもなかった。そんなわけないやんみたいな、うん、何言ってんのぐらいな感じで、初めてその1850年ぐらいにハンガリーの産婦人科医のゼメルワイスさんって人がいるんですけど、うん、手を洗えと、毎回手を洗えよと、うん、あとなんかそのまあ、消毒的な感じでしろみたいなことを言った時も、うん、はあ何言ってんのぐらいの感じなんですよ。それでまあだいぶ感染は下がったんですけど、うん、全然なんかまだメジャーにならなくて、ナイチンゲールじゃないですか。
うん、
ナイチンゲールは、まあ、1853年ぐらいにイギリスの、まあ、クリミア戦争でね、負傷した兵隊を看護して、あと衛生状態が汚いと、みんな死んじゃうぞと。綺麗にしとけと。綺麗にしとけって言って、まあ、死亡率低下したんですけど、消毒薬なんて全然知らないです。でもっと先になって、やっと1867年に外科医の人が、複雑骨折とかね、なんかこう骨折してる人とかの手術の時に、なんか一旦殺菌剤として、この、次亜塩とかを使ってみて、うん、カルキみたいの。で、これで使ってみたところはあったんですけど、全然1800年代後半まで、そんなことも考えてない、抗生物質もなけりゃ、消毒薬もないという。で、その状態で何かしらをね、だって、めちゃくちゃ汚い手で、傷触ったら、うん、まあ、海とか出るし、腫れるやろって今はあったらね、思うんですけど、まあ、そんな世界線やったんで、なかなかその点滴っていうのは、一応脱水とかに効くっぽかったけど、うん、結局それでどっちにしろ死んじゃうから、うん、あんまりメジャーじゃなかったですよ、うん、なんかそのまま眠ってたみたいな。でそっからだいぶ経って、うん、1967年になってやっと完全に静脈栄養っていうのができた、
うん、
これはその静脈に、まあ、栄養を入れて、まあ、その時抗生物質もできてますからね、うん、でそこでこの1968年にごわんちゃん出てきますからね、通常のドッグフードと同じぐらいのエネルギー量と窒素の量をビーグルの子犬の静脈内に投与すると、
うん、
子犬は成犬にまで正常に成長して発育できた。
おー。
だから飯、ドッグフードは一回もやってない。
やってないのか。
やってない。状態で同じカロリーのものを血管から入れると、まあ、その生命活動が維持できるだけじゃなくて、成長もできる。ちゃんと育つ、
うん、
体にちゃんと栄養が回るっていうことが明らかになったんですよね。
結構長いスパンにわたる動物実験だ
ね。そうですね、うん、ここまで、
うん、
まあでもね1歳ぐらいまでねある程度成長はするでしょうから、うん、生命活動維持だけじゃなくて成長もできんのぐらいの、うん、そこまでの栄養入れられるんやみたいな、
うん、
ところが分かってから、まあこれを臨床実際の技術と応用して、うん、まあ、子供とかね、やっぱり腸がこうくるんって曲がっちゃってたりとかして、うん、消化吸収が難しいような子供とかも、これでまあ生きられること が分かった、
うん、
っていう口から食べてそこにね消化管にトラブルがあったら、うん、もう食べられないんでもうこの子は死んじゃいますってなっちゃいますけど、うん、結局そっちを使わなくても栄養吸収ができるねっていうことが分かったりとか、うん、とまあこれで瞬く間にこれが世界中に広がって普及しましたっていう感じなんですけど、ただまあそのね反面さっき色って言ってうってなったみたいに、うん、生きれちゃうと、
そうね、
うん、やれちゃうっていうね、うん、生きれちゃってやれちゃうんで、まあ弊害も明らかになってきたりしたってないことがあったんですけど、うん、ただまあこれでやっと初めに戻りますけど、栄養もねだから取ればいいってもんでもないというところで、
うん、
まあここからはねちょっとあの日本のお話で、
うん、
鳥取の上殺し
ほう
の話をしようと思うんですけど、
何の話、
あのね、うん、鳥取にあった上殺しっていうと、
上殺しって何、
ウエルですね、ハングリーですよ、
上って殺すってことか、
はいって呼ばれてる、うん、これは天正9年、1581年に
結構昔だった、
はい、これ秀吉ですね、
あ
秀吉の兵糧攻めです、
うんうんうん、
はい、いいですか、タイムスリップして一気の一員となったあなたは、
うんうん、
で、これは、豊臣秀吉が、吉川常家のこもる、これはまあ鳥取のね鳥取城を包囲した作戦ですね、うんうん、でまあ彼は秀吉はね兵糧攻めで 何個かの城を攻め落としてるんですけど、うん、これはまあ第二次鳥取城攻めの別称で、まあ、凄惨な状況を生み出したと言われてるんですけど、これねちゃんと、いきなり兵糧攻めするんじゃなくて、もう外堀をしっかりと固めて準備をした上で城攻めしてるんですね、うん、でそもそも、まあ、城って基本的にある程度備蓄してるじゃないですか、うん、ただそれも踏まえて、鳥取はこの時鳥取城では米の不作で、まあ、高騰してたので、うん、兵糧米の備蓄を鉄砲とか弾薬に交換したりしてたんですよ、
うん、
本来はあったけど、まあ、この戦、ね、戦況も含めて、まあ、兵糧米のところを武器に変えちゃってた、うん、でこの時の中にいた兵士は1500名、米の備蓄は200俵、200俵っていうのは現代でいうと 1.2 トンなんですけど、うん、これは1人の兵隊で割ると1人8キロ、8キロったってね、いつどんぐらいいるのよっていう、その備蓄として耐えられるかって言われたらどうなのって感じじゃないですか、うん、で実際には誠にめちゃくちゃ少ない。でさらに秀吉はその下準備として商人に米を高値で買い占めさせて、
うん、
でこの結局兵糧攻めも味方の軍とかを読んで周りの人がそれを秘密裏に結局送ってきたりすればどうにかこうにかっていうのもあるじゃないですか、うん、ただ買い占めさせて結局その他のところ周りが鳥取城に兵糧を送り込むのを徹底的に阻止してたんですよ、うん、買おったって流通してないって状態ですね、うん、買い占めさせて流通もしてないということで、この、一気に鳥取城を包囲して、うん、7月1581年の7月末からまあ、頑強な包囲網を形成して、
うん、
とまあ、補給の手を完全に断つっていう形で兵糧攻めを始めました。で、まあ、すべての、ものを遮断して、本当に、徹底的に、わずかの補給もできない状態になったんですが、うん、まあ、鳥取城は1ヶ月で兵糧がつきました。うん、で、そこから、まあ、無理からの話ってやつですよね、うん。どうしようもないんですけど、日本史の中でも、なんかほら人肉食とかって都市伝説的にいろいろあったりしますけど、
うん、光ゴケだ、
光ゴケとかね、うん、でもまあ記録っていうのは言うてほとんどないんですよね、
うんうん、
人肉食としてはね、なんかほら馬とかねなんとかを食べてとかは飢饉の時もあったりしますけど、うん、ただいわゆる例外中の例外っていうのは、うん、この鳥取の上殺しなんですよね、うん、でまあ日夜問わず鉄砲が打ちかけられて、うんうん、でまあどんどん間断なくもう偵察とかでもこう、うん、おいおいみたいな感じでみんなもう極度のストレス状態で疲れ果てて、飢えと精神的な疲労と、もう正気を保つことさえ難しいと、うん、でもとっくに兵糧なんか切れてますから、うん、でこれねこの兵糧攻め7月末から10月まで続くんです
。いや、死んじゃ
3ヶ月、うん、でまあさらにこの中で飢餓に苦しんで、うん、もう無理です助けてくださいって言うと鉄砲で打ち倒され
助けてくれないん
で、その死体の人肉は人中で奪い合いになる地獄です。栄養価が最も高い脳みそが真っ先に死体から剥ぎ取られるという記録まであり、でついに上司の、吉川常家は、
うん、
耐えに耐え抜いた結果、まあ、3ヶ月牢状の末、10月降伏、うん、でこの交換条件として上司である常家自らが切腹するのと命と引き換えに海上、
うん、
兵士たちは助けてくれというね。で、まあ、会場後、もう飢餓状態ですよ、もう、うん、ずっと食べてない、何にも。 食べてなくてフラフラになってできた兵士たちに、豊臣軍は、まあ見かねたところもあったんやと思いますけど、うん、もう大釜でね、廃棄をしたんですよ。うん、おかゆとかを、
うん。
食べな食べなっつって。で、もうどんどんもう兵士が出てきて、もう勢いに任せて、そのおかゆを食らった兵士たちは、よかったよね、ハッピーエンドかなって思うじゃないですか。うん、めっちゃ死にました。
うん、
半数以上とか、ほとんどとかいう記録があって、
いきなりね。
ええ、いきなり。
食べるからね。
ええ。で、これ、まあ、これは有名な、ここまで有名な話なんですけど、うん、かつては、昔の歴史漫画とかだと、胃痙攣で死んじゃったみたいな話だったりとか、あ、うん、あと胃が破裂してとかいうふうに説明されてたんですけど、うんうん、これ、ね、今では、うん、リフィーディング症候群って言われてるんですよ。そう。
どういうの？
そう。これは、まあ、いわゆる、まあ、飢餓状態から急激な栄養補給をした時に、生じる代謝の、まあ、一連の代謝合併症って言われるんですけど、何かっていうと、リフィーディングっていうのは、再び、フィーディング、まあ、これ補給する、栄養補給するってことですよね。で、これは何かっつうと、まあ、最近というか、割と新しいところで発見されてきたところで、東南アジアで日本軍の捕虜になっていたアメリカ軍兵士が、解放後に食事を取った後、突然様々な合併症を生じたとかいうところで報告されて、知られるようになった。戦後にだからね、わかるようになったんですけど、この、何かっていうと、まあ、栄養状態って、まあ、人間ってほら、例えば、飢餓状態になった時に何とか生命活動を維持してるのって、もうどっちにしろご飯が入ってこないと。そうじゃん、ほら、血糖値が上がらへんってね、さっきも言ってましたけど、ただ、バランスとしては、どうせ入ってこうへんから、ギリギリの状態で、その脂肪をエネルギーとして体の中から持ってきたりとか、なんかもう手をみんながつなぎ合った状態で、なんとかこうにか、めちゃくちゃ低いところでバランスを取っていくんですよ。めちゃくちゃ低いところでバランスを取っていくんですけど、ここに栄養が入ってきます。特にまあね、今回でやれば米が行くんで、まあ、炭水化物がドッとくると、人間ってほら、栄養をいきなり、こう、栄養に変えれないじゃないですか。栄養が入ってくるっつうことは、ここを通して、消化して、で、そっから、こう、糖に変えて、みたいな流れがあるってことは、その、今、ギリギリで保ってたバランスの中で、でもその、消化、代謝するっていうのも、体の中で、誰かがやんないといけないじゃないですか。でその、ギリギリで手をつなぎ合ってた、みんなのところに、突然客が来たんで、そこを、こう、ね、仕事しに行かないといけない。ってなったその手がバッて離れて、そうすると、まあ、電解質のバランスがめちゃくちゃになるってことなんですけど、だから、まあ、いろんな体全体でビタミンとかミネラルとか栄養素が付着しているところに、まあ、大量のエネルギーがやってきた。そうすると、メインで消費するエネルギーが一気にシフトチェンジするんですね。ここまでなんとかギリギリやってきたのに、ドーンって細胞内で糖の代謝が起こって、で、いろんなものが必要になるんですよね。代謝するためにはね、それはだって体の中で何かしら働かせないといけないんで、そいつが出てっちゃって、リンっていうのがめちゃくちゃ使われるんですよ。だからリンも今ないねんってなってた時に、リンがドーンって、待って行かないでみたいな感じになって、で、そこで、まあ、で、しかもインスリンっていうのもありますよね。ね、インスリンっていうのもあって、それが、まあ、どんどん出てきますよね。なんか、糖を取るとインスリンが出てくる。で、まあ、インスリンが出てこないとね、糖尿病とかでインスリンを打ったりするわけなんで、でまたインスリンもどんどん入ってきますよね。そうすると、カリウムが取り込まれちゃって、細胞内にと、ね、取り込まれて、それからこう、消化に回るんですけど、低カリウム結晶。だから、リンも出てっちゃって、リンもドーンって低くなって、で、カリウムも、デーンって低くなって、だから、一気に、必要な、栄養が抜けてっちゃうんですよ。結局、すぐに、ちょっとずつ上がってくればいいんですけど、今、めちゃくちゃ栄養欲しいんですけど、それを補給するための栄養素が出てっちゃって、
これ大丈夫？
一旦取りましょうか。はい。っていうことで、大事なものが、必要な栄養はあるんですけど、それを消化するために、代謝するために、もう支えきれないぐらいの人手がいるようになって、結局、まあ何が起こるかっていうと、めちゃくちゃいろんなことが起こるんですけど、高血糖、呼吸症状、発作、肝機能障害、もういろんな合併症。だからまあ浮腫、だからもう体がむくむ。とか不整脈、心機能が低下する。意識が混濁する。だから急にね、急変して死んじゃうってことがあるんですよ。で、
食べてないところにいきなり入ると、そんな、
そう。
ことになるのか。
そうなんですよ。だから、まあ、じゃあ、兵士たちはどういうふうにすればよかったかと。いうふうに考えると、まあ、自分がもしね、タイムスリップして、解除されました、そこにはもう、ドーンとおかゆがってなったら、まずですね、煮干しのような、リンが多い食品を、十分に取りつつ、お茶碗に1、2杯のおかゆを 一日かけ、ゆっくりと食べ。
うん、
まあ、いわゆる今の、栄養の、まあ、医学のところでは、いわゆる栄養不良のリスクが高い患者さんは、うん、5から10キロカロリー、まあ、1キログラムの体重に合わせて、うん、24時間かけて、ゆっくりゆっくりとにかくそれと、うん。っていうことが推奨されてるんで、しかもリンがほら、どんどん出てっちゃうって言ったじゃないですか。うんうんうん、やっぱりその栄養を代謝するために、まずそれが引っ張られていっちゃうんで、うん、そっちをまず補給しつつ、うん、ゆっくりゆっくりと代謝できるように、うん、一気に人手がいい品くならへんように、ゆっくりゆっくり行けば助かったかもしれないと。
うん、
で実際にこの兵糧攻めで、まあ、生き残った人もいるんですよ、
うんうん。
生き残った人はどんな人かっていうと、白米を食べていた上級の武将じゃなくて、うん、ビタミン B1 を多く含む玄米を食べていたような下級武士だったとも言われている。あるいはカリウムが豊富な牛とか馬の血を飲んでたのは生き残ったっていうような言い伝えもあったりして、うん、もうね、それも凄惨な状況ですけど、うん、人がね、手に入らへんってもうね、馬とかももちろん死んでいきますから、そういうところで起き慣れてた人が意外と生き残ったとかね。うん、今でも、まあ、そうそう今見られないんですけど、たまになんか救急とかで、あるって、うちもなんか先生に聞いたんですけど、うん、なんかいつ最後にご飯を食べたかわからない激激痩せ状態の、
うん、
あの高齢者の人とか、
うんうんうん、
ガリガリ状態。
なんでそうなるの？
まあもはや誰もね、誰が見てるかわかんないじゃないですか。で、あとそのご飯作れない食べられないとか、
うん、
でまあ倒れてて見つかったとかね。
うんうん、
あとはあのアルコール依存症。
あ
で、うん、あの、いわゆる連続飲酒。うんうんうん、もう飲んでは、もう一回寝て、で、もう一回起きて飲む、うんうんうん。その人たちって本当にご飯食べない人が多くて、うんうん、いわゆるそういう状態の人ももうガリガリですよね。
うんうん、
まあ、いわゆる類想って言われるぐらい、病的に痩せ痩せ状態の人とか来たりするときに、うん、そういう人に、あ、ダメだ、この人栄養失調だ、点滴だ、行けって言って、うん、それこそさっき言ったような、静脈から、
うん、
今ね、でけえ静脈に、すごい高いカロリーのものをドーンって流せるんで、
うんうん、
じゃあ点滴だ、グサビューって行くと、うん、体のそのね、バランスが、わーって、代謝の方に回って、突然なくなっちゃったりする。
ダメなんだ。
そう。いうことが、まあなんか稀にあると。いうようなこともあるらしく、だからそういう時に、来た時にはね、そういう人たちに点滴を開始する時は、うん、大丈夫か、
うん、
こうね、その兵糧攻めのような飢餓状態じゃないのかっていうのを気をつけて、うん、まずそのね、栄養を補給しながら、ちょっとずつ点滴をして、うん、で、血を取って大丈夫かどうか、うん、そのバランスがむちゃくちゃにならないかどうかを気をつけないといけないってこともあるらしく。うん、ってことで、まあ、要は、異世界転生、タイムスリップなどがあった場合、あるいは、異世界転生、タイムスリップした後に、一人の村人となった場合ね、
うんうんうん、
あの、こう飢えた旅人を
飢えた、
うん、助ける機会があったり、
うん、
城をね、危機にね、みたいな感じになってるね、飢餓状態の兵士たちを迎え入れる時には、うん、できるだけね、ゆっくりと飯を食わせてくださいと。で、自身も、できる限り、ゆっくりと、飯を食わないと、死んじゃいますよと。
本当そう。
本当そう。え、あ、もしかして経験が。
もしかしてそう。
ご経験が。
今日だって今日さ、ずっと真剣に聞いてたじゃん。
うんうん、
経験してるからね。
確かに。
あの、本当に、一週間くらい、しょっぱい、なんか、つまみと、水をほとんど飲まないで、過ごす。何も食べない。
あかんやつや。
何もないから、食べ物が、うん。で、食べにも行かない。
うん、
ってやってたら倒れたからね。あげくの果てに、だって、私さ、しきもちさんに背負われて、多分知らない倒れて、
うん。
あの、栄養失調で倒れて、で、まだ付き合ってた時なんだけど、栄養失調で倒れて、で、もうどうにも動けないっていうので、住んでるとこ違かったんだけど、救出に来て背負って病院まで連れてったもん。私を。何にも食べてなくて。
ありました、令和にも。
そう。これだから、あ、本当に、なんでもいいんですよ。ダイエットとか、あと栄養バランスとかじゃなくて、本当に何でもいいから、コンスタントに何か口に入れて過ごさないと、人は、で、一気に食べると、多分ね、あれね、血糖値が上がったからなんだと思うんだけど、ちょっとね、具合悪くなる。あの、頭の血管が詰まる。
ああ、うん、急にね。
急に。
こう、血糖スパイクみたいなね。
そう。なんで、原因不明って言われてたけど、多分それだと思ってる。
いろんな要素がね。
うん、
歴史を紹介したんですけど、最後本当に、本当の経験という、何よりも怖い。
ちゃんとだから、コンスタントに食べないと、あの、ダメだよ、人は。
皆さんいいですか？の、どんなにお忙しい時でも、うん、とにかく、しかもあれですね、一気に食べてずっと食べないじゃなくて、うん、コンスタントに何かを口に入れるっていうことですね。
で、もう何でもいいから、もうそこ栄養バランスとか、そんなもの食べるくらいだったら、うん、食べない方がとかじゃなくて、栄養、野菜を取るとかよりも、とにかく、カロリーを定期的に入れておかないと人はダメになる、下折れるし、
うん、
かといってずっと空腹の状態でいきなりカロリー高いものを入れても倒れるから。
完璧を目指さなくていいんですね。
そう。ちょっとずつでも口に何か常に入れないと。
うん、お菓子でも何でもいい。
そう、何でもいいんですよ。うん、何でもいい。そこは。
うんうん。
っていうことを学習したね。
本当になんか、一番、なんか実がね、一番濃いですからね。
そう。
実体験ですからね。
実体験だから。うん。
皆さん、よろしいですか？栄養は、うん、あの、とにかく、ちょっとずつ。
そう。
でもいいから、とにかく、ずっと食べないはダメ。ちゃんと栄養をね、取りましょう。そう。
あのね、本当に丸二日食べてないとかはやめた方がいいよ。
あんまいないでしょうけど、そういうね、うん、ことになるとね、まあどう考えても体に負担かかりますしね。
うん。
それもね。
うん。
ということで、ちくめさんのありがたいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
来たる。
あ、ということで、ちくめさん告知ですね。
はい。来たる11月の25日、
はい、
高円寺パンディットさんおなじみ、高円寺パンディットさんで、園遊会という、あの、怪談ライブをやります。
はい。
今にえすけさん、山内たかとさん、ちくひめで、ちょっと変わったコンセプトで、まあ、園遊会というのをやらせていただくんで、絶賛チケット発売中なんで、皆様、ぜひぜひお誘い合わせの上、お越しください。
お願いします。
お願いします。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。